QIC
スタジオではまだ先ほどの引き際の話がずっと続いておりまして、今あの、なんですか、金持ちとそうでない人たちの二極化が、もうガチッとした二極化が今日本でも進もうとしていて、うん、それを日本政府が進めようとしているという、まああの自民党の中で特にその清和圏という私が大嫌いな、あのもともとね、あの岸信介とかそこら辺からこう始まっている、うん、あのものが、まあ、鳩山一郎とかもそうなんですけど、うん、そういったところから来てるやつなんですけど、でどうしたってそのアメリカ従属でアメリカにお金をずっとその差し上げますって、日本はアメリカの子分でいいです、うん、その代わり、金持ち の, あのギルドとそうでないあの一般庶民とで線引きをバシッとやって、庶民も飢え死にしない程度に食わせてやって、その代わり夢も希望もない状態でいいです、息殺しにしましょうという、うん、で金持ちは何もしないでもがっぽりがずっと入ってくるシステムを作ります、その代わりそこからあの一部をアメリカの親分に差し上げますよっていうシステムを作っていこうとした何十年、これが今完成しようとしてるんですよ、で江戸時代、私はあの江戸幕府にもう一遍戻すべきだというあの逆維新なので、であのなぜ江戸幕府、まあ、もちろん江戸幕府にも問題は多々あったけれど、あの頃って身分制度が激しくて大変じゃないのって言うんですけど、それはもう大嘘で、今教科書に士農工商が載ってない、であのだって農民が商人になろうと思ったらできるじゃないですか、なんか木でも削ってなんか作り始めた途端に商人になれてなれるわけですよ。で今度商人がやっぱり米作ろうと思ったら農民になれるじゃないですか、ね、土地をどっかで確保さえできれば、まあ、土地なんていくらでもあったですからね。それであとじゃあ武士はなれないでしょ、武士はいつも募集してたんですよ、武士募集みたいな。なぜかというと当家では男子が生まれておらぬと、養子を取らねばならぬと、でそのいい養子がねいればいいですけど、自分家の家の家柄っていうのがありましたね、ランクがやっぱあるわけですよ、でそのランク違いを連れてくるのって難しいんですね、一番簡単なのは何かっていうとその、リクルートですよ、農民のとかあれ商人のっていうところからすごいあのソロバンが、ソロバン勘定が非常に秀でているとか、そういったやつの噂を聞きつけて、でそこんちはもう子だくさんで、もうその三男坊とか四男坊だと、でそいつちょっとうちの養子になってくんねえかなっつって、見どころのあるやつだしっつって、で武士に取り立てるなんてもういっぱいあったんですよ、私がずっとあの研究しているその猛火っていうところで大官、最終的には軍代までなるんですけど、竹垣さんという人がいるんですけど、この人ももともとはアキンドです、アキンドで日本一の大官になってます、だからそんな人が山ほどいる、だから江戸時代の方がよっぽど流動的なんですよ、それをそうでない江戸時代っていうのはガチガチだったんだよっていうふうに明治以降刷り込んでいったんですよ、江戸幕府ってのはいかに悪かったかみたいな、でそういうような、例えばあと江戸時代の福祉政策なんかすごいですよ、あの例えばよくあの体の不自由な、生まれながらにして不自由な赤ちゃんが生まれると、もちろんあの疲弊してる地域なんかでは本当にあの間引きするようなことっていうのは実際にあったんですけど、街中なんかではそういう子が生まれるとどうなるかっていうと神様扱いするんですよ、でその子をみんなで可愛がるっていう、でその子がその店の前にただちょこんと座ってくれてるだけで、みんながそのマスコットとしてあの可愛がって、でその店が繁盛するので、もうあの要するに、まあ町の人気者になっちゃうわけです、逆に体の不自由なとか、あるいはこうあのいわゆるあの脳性の何か病気の子とか、そういうのもだから優しい国だったんですよ。それが明治になると兵隊にしなきゃいけないんで、ね、その、まあ、その体の不自由な子供っていうのはランクをこう下に見るような時代になって、だからまあそういった意味で言うと、僕はそのずっと維新、あの今の維新も大嫌いですけど、明治維新を嫌いなのはそういうところで、まあ今の時代ってのは本当に嫌な都政だなというふうに、座頭の一さんも言っていますけれども、そういうふうに私は思うわけでございます。さあね、 もう一遍江戸幕府復活とか言ってるのは多分私ぐらいなもんなんですよ。でも本気ですからねこれね、至って本気なんですけど、
そうすると腕っぷしが強い人がやっぱり、
江戸幕府ってその最初のうちはもちろん戦国時代からの延長ですから、やっぱ圧倒が強い、その刀が強いっていう武芸に秀でたものじゃないとダメだったんですけど、あっという間にそうでなくなって、そろばん感情とか人間のその感情の機微だとかを読み取れる文感が強くなっていくんですよ。だから刀刺してるけど基本的に事務方です、みんな。でそういった意味でそれが300年続いたので、ほとんどのやつはもう剣豪なんてのはいないわけですよ。ただまあ武士のたしなみとしてやってるやつはいましたし、むしろ町人とか農民でもう武士になりたくてしょうがないっていうやついるから、せめてその剣術ぐらいは習いたいって言ってみんな勉強してその道場に通ってたんで、まあそういったのがまあ幕末になるとやがて新選組になるとか、そういった人たちのまあベースになっていくっていう、まあそこら辺はよく大河ドラマなんかでも描かれている話なんですけど、まあそういったことで、だから基本的に文官ですよ。そこにつけ込んで、あまりソロマン感情はできないけど、暴力的な思想を持っているやつらが、その特に長州あたりのやつらが台頭してくるわけですよね。でこいつらみんなテロリストになっていくわけですから、でそこに最終的にその薩摩が迎合しちゃって、薩長の連合をやって、これがもう完全にテロですから、全てテロですから、テロで幕府をどんどん追い詰めていくっていう、だから言ってみれば日本だけなんですよ、イスラム国が勝っちゃった国みたいな。
なるほどね。
だから長州薩摩をイスラム国と言ったら非常に失礼かもしれないですけど、そのレベルですよ、あの頃の。なのでテロリストだと僕は思ってるんですけど、まあそういう話でございましてね、ぜひ、もう一度幕府を復活させていただきたいということでございます。お便りいきましょう。こちらは兵庫県神戸市からいただきました。48歳車夜勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
先週はディーラー店による作業未実施、検査未実施という不正車検、いわゆるペーパー車検についてお送りいたしました。ではなぜ不正行為に至ったかという疑問ですが、それはズバリ、まともに作業していたら裁けないということです。車検作業だけに、専念できれば月間の車検台数はクリアできるでしょうが、ディーラー店では車検以外の作業も増加しております。例えばメーカーが国交省に届けるリコール作業や、メーカー独自に実施するサービスキャンペーン作業、まあ、これはリコールにならないけれど無料で部品交換などを行う作業なんてある、は20年前と比べてもかなり増加しております。またくしくも先週、2年間の点検費用を先払いしているとおっしゃられたキラ姉様のようにディーラー店では6ヶ月点検、1年点検、オイル交換などをメンテナンスパックという形で先に販売することで、車検以外の整備あるいは入庫を確約しており、これもお断りすることはできません。まあまあ言ってみればもう 前金取ってるようなもんですかね。入庫台数は増えていく一方で、何年もかけないと資格が取れない整備士の数は増えず、作業スペースなどの確保も進まず、整備が追いつかない状況になります。この入庫台数をこなすため、整備士たちは営業時間終了後シャッターを閉めて夜中遅くまで作業を行い車を仕上げておりました。ところがここ近年、働き方改革の波が自動車業界にも押し寄せ、整備士たちの超残業、まあ、かなりの残業による作業はできなくなりました。入庫数は増えているが断れない、整備士の数は増えず時間もない、どうする、作業する時間がないから作業内容や検査項目を削ろう、という楽な方へシフトしてしまったというのがことの真相です。ということは今回の問題は行政処分を受けたディーラー店だけ、という疑問も残ります。がこれは法定速度40キロの道路を どれだけの人が守っているかという問題と同じ説明で、正直なところ捕まった人、見つかった店、運悪いねと、いうことです。では最後に私が思うきちんと作業をしているお店かどうかの見分け方です、それは作業の予約をする際にその日は午後4時午後5時に作業枠に空きがございますとお店側が明確に時間を指定してくるかどうかです。このようなお店は整備士の1日の作業予定が明確になっており、なおかつその時間は整備士が空いていることが把握できているわけで、きちんと作業を行う可能性が高いと思われます。近年自動車業界はだいぶ風通しが良くなってきておりますが、まだまだ闇の部分が隠されているかもしれません、ということでいただきました。まあ何でもそうなんですけど、人手不足にあえいでいる職種あるじゃないですか。例えば福祉関係もそうですし、まあよく耳にするのは保育園だとか幼稚園だとかで、なんか待遇がひどすぎて、それで保母さんだとかその教諭の皆さんだとかが一斉に退職して急にいなくなっちゃって、さあどうするとかっていうのがあったりするんですけど、これもそうで、基本僕は思うんですけど、やっぱ待遇だと思うんですよ。やっぱある程度のその待遇が保障されているっていうか、その頑張ればそれなりにお給料もらえるって仕事だったらやってみようかなと思う人はやっぱ当然増えるわけで、でまあ当然その整備士っていうのはその資格技術が必要ですから、それなりに養成するとまでには時間が必要なものであるんだけれど、やっぱやってみようって思う、まあ若い人特に高校生だとか、そういった人が増えていって、結果的にその工業高校だとか、そういったところで自動車整備科とかあったりするじゃないですか、そういったところのその応募しようという学生が多分将来有望な仕事であるならば増えると思うんだよね。で最近ほら工業高校だとかそういう実業系の高校がちょっとこう人気がないとかっていう話もあったりするのは、やっぱなんかそこ出たからといってなんかあんま夢も希望もなんか待ち構えてるように思えないからでしょ、若い人たちにとって。で自動車整備工場なんかこうつなぎを着て油にまみれて、まあって言ってみればある種の 3K のね、仕事っていうイメージがあって、もちろん車のことが大好きでっていう人もいるだろうけれど、やっぱ車が好きっていうのもそうだけど、やっぱそれなりに技術を磨き続けなきゃいけない仕事なので、それなりのそのリターンがあるからこそ、その自分をその磨くための知識を磨くとか身につけるための何か投資ができるわけじゃないですか。でそれが成り立ってないものっていうのはやっぱ人減っちゃうですよね。だからこれ日本国のビジョンとしてそもそも間違ってるのは、その日本の政府って、日本その今の菅ちゃんに言いたいことですけど、その彼らの仕事って何かっていうと、日本人を日本を豊かにするためにあいつらはいるんですよ。でそのじゃあ日本を豊かにするってのは何かっていうと、その国のお金を大きくさせるってことも一つなんだけど、一つはやっぱり国民の生活が豊かにならなきゃいけないわけですよね。でそれがこの20数年のデフレでどんどんジリ貧になっていって、でただその国民もまたバカだから、それにピンときてないところがあって、でそう今急に思い出したんですけど、いろんなものが高くなってません？
そうですね。
ほらデフレで安くなったのはあれですよ、100均に行きゃ大抵のもの手に入るんだけど、私今そこに今カメラがあるんですけど、昔より高いんですよ、カメラって。いやカメラだいぶ安くなりましたよとかって言う人いるんですけど、昔ね一眼レフってそのちゃんとしたやつですよ、10万台じゃ買えたんですよ、いやそれは榎田さんその頃ってフィルムじゃないですかね、で今はデジカメですよと、中身の部品全然違いますよ、だから高くなって当然じゃないですかって言うんですけど、俺それに対して見事に一発で返してやりますよ、昔のカメラの方が金かかってんです、今のカメラは金かかってません、っていうのは自動化されちゃって ね、いろんなものが大量生産効くんですよ。でほとんどもうこうコンピューターっていうかロボットが作ってるようなものですよ、バーっと、ええ、でじゃあその部品の何かものすごい例えば合金だとか、うん、あるいは金とかプラチナとかたくさん使っていて、うん、ダイヤとかも散りばめられていますっていうやつだったら別なのにそんなことなくて、昔よりも明らかにお金が安くなって、例えばマグネシウム合金だとかっていうフレーム使ってるんだけど、うん、そこら辺の値段なんてもともと安いんですよ、
うん、
で出始めの頃は高かったけど今大量に作れるようになってるからいろんなもんコストが下がってるんですね、うん、でレンズとかにしてもそうだし、あのいろんなものが実はコスト下がってるんですよ、
うん、
なのに昔10万で買えたレベルのカメラは今30万出さないと買えません。レンズなんかもそうです。レンズが例えば当時昔10万円で買えたレンズは今50万します、
ええ、
製造コストは今の方が安いです、これ何、あそれはメーカーが違うからでしょ。いや違いますよ、キャノンならキャノンですよ、ニコンならニコンですよ、新しく参入してきたソニーもいますけど昔はミノルタですよ、だから一緒なんですよ。なのにでも日本のメーカーのものなんだけど、いやそれは日本が作ってるからですよとかってわけわかんないこと言う人いるんだけど、日本で作ってるんだったら日本で安い値段で出せばいいじゃない。出せないんですよ。なぜかわかります？他の国がみんな賃上げになってるわけですよ、
うん、
っていうか日本だけが賃下げになっちゃってるわけですよ、
うん、
だから他の国で売る、これ世界的に売る道具でしょ、カメラにしても車にしても、うん、他の国で売る値段で当たり前に作ってるから、
うん、
他の国が基準になってるドル建てみたいなもんですよ、
うん、
なのに日本製のカメラであるとか日本製の車であるとか日本製の何であるって言ってもドル基準にやってるから、ドルを基準にしてやってるから、うん、日本でのレートで高く、これ日本の、いや日本って円高ですよとかって言うんだけど、いやそれは一部ではそうかもしれないけど、その我々の生活なんかね、円高なんて何の影響もないじゃないですか。だから実際にそうなんですよ、これあの物が高くなっちゃってるっていうのは逆に日本製の方が高くなっちゃってるんですよね。だから車だって昔100万台じゃ買えたでしょ、普通に。
今高いですよね。
軽乗用車で200万するじゃないですか。世の中デフレなのにだよ。だからカメラがね、その10万で買えたのが50万するって何よそれっていう。で中国製のレンズとかって安いのよ。まあまあそれはまた別な問題になってくるけど、とにかくなんかね国力が落ちとるんですわ日本って。でだから真逆のことやってるんですよ日本政府の、ね、それはダメでしょうよっていうふうに思うんですけど、今ね、毎月200万ぐらいのお給料をいただいている木田栄子さんは
、
ね、もうセレブな生活を送ってらっしゃるということで、なんか昨日ベンツをお買い上げになったっていうのを聞きました。
欲しいっす。あベンツはいらないな。
ベンツいらない。何がいるですか。
はいベンツはいらない。ベンツ、シトロエン。
シトロエンシトロエンですか。
はい、
シトロエンって知ってんですか。それあのお茶のシトロエンとかってそういうあの
フランスの車ですよ。
お
ーなんすか。おーって
なフランスの車が好きなんですか。シトロエンみたいな。
いや昔の方の方が好きだったんですけどね。
昔のってまさかあの
今はちょっと丸い、
まさかあのクラリスが乗ってたやつじゃないでしょうね。
何クラリスって。いや知らないです。あの
だから
タイヤのとこが半分にしか見えない。
ああ後ろの方がね。
へえ。そうそうそう、
あの流線形のね、のっぺりとしたあの鰹節みたいな車ね。
そうそうそうそう。
俺の大っ嫌いですね。あのサスペンションがふわふわしたやつね。
いやそこは知らんけど。いや
そうなんですよ。
まあいいですけど、
はい、そうですか、はい、シトロエンがね、
はい、
いいそうですよ、なんか舞ちゃん一言どうぞ。
いやいやなんかちょっとヤンシャっぽいのが好きなのかなと思って。
あ
ヤンシャっぽい好きなんですか。どうなんですかヤンシャ。
いや違う違う、キライヨさんがね。
あ
私、
はい、
私ヤンシャですか。どういうこと。
なんかタイヤが半分しか見えてないとか、なんか車高低そうな感じ。
あそういうことじゃないですよ。
昔シャコタン乗りました、
ね、なんか似合いそうですよね、
似合わんですよ。
もうあのあれですよ、東バイパスであの走り屋に1000円送ってた人ですから。この人
何ですかそれ。
それでもうあの
何ですかそれ。
もう熊本県警東署に目つけられてた人ですから、ね、
何ですかそれ。
という
目つけられてないのか。有料です。
まあともかくね、日本が今後どうなっていくのか本当にね、 厳しい目で見つめていきたい、そんな番組切り返しでございます、ございまして、さ あ, あ、ね、今日もね、一見楽しげにお送りしてきたわけでございますがいかがだったでしょうか。さあ、まあ、あの4月に入りました。結局お花見が FMC ではできず、どうですか皆さん、お花見はなさいましたか。
しました。
あ、しましたか。それはただ花見に行っただけじゃなくて、あのどんちゃん騒ぎまでしたんですか。
どんちゃんはしてないです。ご飯は食べました、
ね、ご飯食べた外で。あのルイさんはどうですか。
いや、私はただ歩いた時に眺めただけで終わり
ました。眺めただけで、はい、あ、私はあのベンチに座ってワインを飲みました。
優雅。
ワインを飲んであのおでんを食ったというですね。そういう本当になかなか優雅なもの、どこが優雅だったのかということでございまして、あとはまあ花見も終わり、これからなんですかね、なんか楽しいことありますかね。
ありません。
ありませんか。
ありません。
まいちゃんはこれからなんかこう厳しい人間関係の渦に渦に巻き込まれていく。
人間関係から脱却し。
ああ、脱却するんですね。
脱却し、
脱出作戦が行われるということで、大脱走みたいなね、ことが行われるそうでございます。で、木下さんはなんかこう面白いことありますか。
面白いこと。
今ゲップが出てます。え？
面白いこと？
熊本でなんか面白いことありませんか。なんか
面白いことですか。
はい、
いや、私はもう常にあの外に出歩いて人のつながりをちょっと強くしていきたいので、はい、
人のつながりを、
はい、歩いてます。
だってもう、はい、街行く人とこう目が合ったら、おい、なんだお前、緑やん、おい、おいとかって人のつながりを、
そういうことじゃないですよ、
おい、ちょっと飛んでみれ、
そういうことじゃないですよ、
はい、銭を出せ。
人ってやっぱ大事だなって思ったんだ。
え、銭が大事だ。
人、
あ、人が、あ、
人が大事、人は財産です。
お、武田信玄みたいなこと言いますね。
え、武田信玄そんなこと言う
の。武田信玄じゃないですよ。武田信玄ですからね。
はい、そうです、信玄、信玄、
だからこう、お城、ね、あの天守閣はいらないとね、人は城であるというふうに言ったのが武田信玄。
すごい、生まれ変わり。
新年の僕は生まれ変わりますか。
キラリさん。
ああ、そうですか。ということで面白い説がね、出たところでございまして、あとは何すか。あ、そうか、あのソラさんのところがあれですよ、あのもう本気であの5月九州ツアーを。
あ、もう本気で。
本気ですよ。
もう、早く日程決めてください。
いや、もうなんか決めつつあるみたいですよ。
あ、本当ですか。
そういう話で、であの九州でも九州チームが現地で合流するという、だからなんかちょっと面白い展開になるかもしれないですね。
ちょこっと安く九州に行けるツアーは、ツアーじゃないプランがありました。
いや、なんかね、車転がしていくみたいな話になって、
なるほど、まあ、それはそれで楽しい
です。どうするのかちょっと私も知らないですけ ど、俺それだったら一人だけ新幹線で行こうかなと思って。
そう、結構安くでなんかある、あるです。
ということでございまして、そろそろお別れの時間でございます。お相手は榎田信也門と、
ソロンボリマユと、
ルルイカズミと、
そして FMC 九州は
平上英子でした。
それではまた来週です。ごきげんよう。さようなら。